はい、皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。今日は神の国の祈りというテーマで、主の祈りについてお話をしたいと思います。今年は神の国についてお話をしてまいりましたけれども、今日と来週でこのシリーズはおしまいとなります。その次の週はもう12月に入りますので、アドベントということでクリスマスのお話をしたいと思います。早いですね。この間今年が始まったと思ったんですけどね、ちょっと大げさですけれども本当にそんな感じがします。まあ、神の国についてね、いろいろお話をしてまいりましたが、まあ、いろんな話をしたような同じことを繰り返したような何とも不思議な気分なんですけれども、まあ、今日と来週はその締めくくりということで、今日はこの神の国の祈りと題しましたけれども、イエス様が教えてくださった祈り、神の国の民はこのように祈りなさいという教えられたこの主の祈りをですね、通して私たちがどう祈るべきかということをもう一度学んでいきたいと思います。まあ、主の祈りというと、先ほども礼拝の中で祈りました。天にまします我らの父を願わくは皆わがめさせたまえというですね、これ明治時代の訳ですから、ほとんど呪文ですね。多分皆さんこの礼拝で主の祈りを祈られていて、ああよかった主の祈りができたって多分そんなあんまり思わないですよね。今日もやりましたっていう感じですかね。そうでない方もあるかもしれませんが、特にもう、私も文語はもちろん全然知りませんけれども、私より少し前の年代の方は、文語訳の聖書をお使いになった経験が少しあるかもしれませんが、ほとんど、文語訳は綺麗ですけれどもね、普通に読む聖書として使った経験はありませんので、しかしこの主の祈りの言葉が文語訳のまま用いられているというのは、一つにはこれはもう言い慣れているということと、もう一つは格調高いというんでしょうかね。私も以前この教会の礼拝で私が訳した主の祈りをね、強制的に礼拝で使っていただいたことがありましたが、あんまり評判は良くなかったですね。できるだけ言語に忠実に訳したんですけれども、言語に忠実でしかもこの現代の言葉でやると格調がなくなっちゃうんですね。でもそのイエス様が教えてくださったまさに祈りの中の祈りですよね。この言葉が単にその呪文のように、お経とは言いませんが呪文のようになってしまっているということを憂えてのことではありました。なかなか思いが乗っていかないっていうんでしょうかね。しかし多分この主の祈りはこれからもずっと文語のまま祈り続けられるんじゃないかなとは思いますけどね。しかし今日はこの主のイエス様が教えてくださった主の祈りという、今までも何度かお話ししたことありますけれども、もう一度ねこの主の祈りが私たちに教えていることといいますか、この主の祈りの本当の意味を一緒に考えていきたいと思うんですね。で、今日ここに出しておりますのは新共同訳の主の祈りであります。マタイによる福音書の6章の9節から14節まずお読みしたいと思います。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。国と力と栄とは限りなく何時であるものなればなりというのは、これは後から付けられた省英でありまして聖書にはありません。 まあ、長い教会の伝統の中でですね、これにその最後の章への部分が加わって主の祈りとなったわけですけれども、まあ、本編は今読んだところですね。でやっぱりこの口語に普通の今我々が使っているような言葉にするとやっぱり拡張がね残念ながら、しかし、もちろん言語には忠実に訳そうとしておりますが、それでも限界はありますね。で、まあ、この主の祈りについてお話をしていきたいと思うんですけれども、この主の祈りというのはまさにこれ神の国の祈りであります。神の国の民が祈るべき祈りと言っても良いと思うんですね。で、まあ、今年は神の国と人の国ということを比較してねお話ししてきました。で、この祈りについてもこれは神の国の祈りですけれども、じゃあ人の国の祈りとどう違うのかということを比べながら、また私たちの祈りはどうであるのかなということを振り返りながらお話をしていきたいと思うんですけれども、まず天におられる私たちの父よというこの祈り出しの部分ですね。これはその単に祈りの最初の言葉背景だとか寒くなりましたとかそういうようなですね、単に宛先の部分ではありません。実はこの祈りの最初の部分、まあ、宛先といいますか、非常にこれは深い意味を持っています。まず日本語訳では天におられる私たちの父よとなっておりますけれども、原文では父よ私たちの天におられるというこういう順番なんですね。で聖書もギリシャ語で書かれておりますが、ギリシャ語は重要な言葉を先に置くようになっています。でしかもこれは祈りの文章なんですね。でイエス・キリストはその開口一番父よと言われました。でもこれは正確に言うとパパ、お父さんという呼びかけの言葉です。でおそらく当時のユダヤ人にとってこれは大変ショッキングだというか、この神を冒涜する言葉のように響いたと思います。ユダヤ人は神の名を口にすることさえしませんでした。だから正確に、まあ、ヘブライ語では主という日本語に訳されているのは YHWH というこの4つの子音からなっておりますけれども、どうこれを読むかすら分かりません。ユダヤ人はこの YHWH が来たらアドナイと発音していたんですね。全然関係ない呼び方したんです。みだりに唱えてはいけないと言われたのでアドナイと答えて言ったんですね。それぐらい神様の名を呼ぶのを控えていたこのユダヤ人が神をお父さんと呼ぶことなどあろうはずがありません。でもイエス様はそれをまあユダヤ人たちが決してやらなかったことをですね、いきなりなさったんです。お父さん、父よっていうのはちょっと硬いですね。私たちの父よと。皆さんの中でまあご高齢の方もいらっしゃるので、皆さんはお父様のことを父上様とかお呼びになった経験が あるいはあるかもしれませんが、まず今の人はないですね。だいたいパパとか父ちゃんとか。お父さんとか呼びますけれども、イエス様はまさにその通常に使う感じの呼び方で呼ばれたんですね。でこれは聖書の他のところを見るとアラム語でアバというですね、アバ父よとイエス様が何度か呼びかけておられるところからも分かることですけれども、イエス様はこの私たちが祈りの方向、この祈りを聞いてくださっているのはあなたのお父さんですよと言われたんです。あなたのお父さんに祈ってるんです。あなたのお父さんに語りかけてるんです。あなたのお父さんに電話してるんですよということですね。あなたを産んでくれたというか作ってくれた、あなたを愛している、あなたのことをいつも気にかけていて、あなたを大切に思っている人にあなたは祈っているんですよということを最初に言われた。人の国ではどうでしょうか。そもそも誰に祈っているかということすら分かりません。矢をよろずですから、いろんな神様ですね、 誰に乗ってるのかよく分かんないけれども、効き目のありそうな神様を探して、祈るわけですね、うん、聞いてくれるかどうかも分からないから、聞いてもらおうと思って一生懸命やるわけです。なぜそのお百度参りをしたり四国の88箇所を回ったりするかというと、聞いてもらいたいからなんですね。これ人間のこの自然の欲求として、苦しいことをすると聞いてもらえるんじゃないかっていう、そういう気持ちがあります。先週テレビを見てると、あのお遍路さんが行くお寺の住職さんかなんか出ていて、あのどうやって儲かるんですかってコメンテーターの人が聞いたらですね、そのスタンプを1回押すと300円ももらえるっていう、それだけで2000万ぐらい収入があるんです。スタンプ、このお遍路のスタンプをですね、誰がその300円出してるのかなってちょっとね、 JTB が出してるのか、あの草履屋さんが出してるのか、あるいはあの旅館協会が出してるのか分かりませんけれども、多分そういうところが出してるんですね。だからお寺があるおかげで儲かってるので、ね、ハンコ押すだけで300円、ね、2000万円がっぽり買ってくるんですよ。ただそのお坊さんは、でも僕は給料制だからもらってませんと言ってましたけども、あ、わしと一緒やなと思って聞いてたんですけども、あの何が言いたいかというと、この世の人たち、人の国の祈りっていうのは誰に祈ってるかわからないから、とにかく誰でもいいから聞かせようと思ってこっちが努力するんですね。でも神の国の祈りはそうじゃ、その必要は全くないんです。お父さんに祈ってるんですから。まあ、すでに私も父はおりませんし、皆さんもお父さんおられない方多いですけれどもね、お父さんにお願いするのに88箇所回る必要ないんですよね。多分お父さんにお願いする、お父さんに聞いてもらおうと思うんだったらいい子にしてるぐらいのことでしょう。これからクリスマスけどね、いい子にしてればサンタさんが来るじゃないですけども、まあ、あのちょっと卑近な話になりましたが、イエス・キリストは父よと祈りなさい、いや、あなたが祈っている人はあなたのお父さんなんですよってまずおっしゃってくださってるんです。ものすごいこれ安心感で祈れるということですね。お父さんに頼んでるんですから。で、そのお父さんは天におられるっていうんです。で、天にましますって普通この、まあ、文語訳の主の祈りはありますし、この口語訳でも天におられるって言うんですけど、皆さんこの天におられるとか天にましますって聞いてどんな感じがしますか。えらい遠くにおるなって感じしますかね。宇宙の彼方のさらに向こうのみたいな、それは間違いないです。この天というのはですね、ヘブライ語で天っていうのは複数なんですね。諸天というんですけれども、もちろんそういうこの地球からはるかに離れた目に見えない異次元のものも含んでいますが、この地球そのものも天の一部なんです。天におられるというのはどこに行ってもいるという意味なんです。偏在という言葉がありますが、神学的にどこに、海の底に行こうが空の彼方に行こうが、それこそ宇宙の果てに行こうが、そこにおられるという意味なんです。どっか一箇所に限られているところにいるということではなくて、まさにこの天地万物に満ちておられるというような意味だとお考えください。だから天におられる私たちのお父さん、おーいってよっぽど大きい声で歌言わないと聞こえないってわけじゃないです。もうここにいらっしゃるわけですから。あるいは皆さんがどこに行かれても、どんなそれこそ地の底に行ったとしてもですね、そこに神をおられる。どなたかお話になったか忘れましたけれども、救急車、もうなんか死にそうな事故にあって救急車で運ばれて、もうこのなんかストレッチャーに乗ってもう死ぬなと思った瞬間に、あ、ここに神様いると、その人は初めて思ったって言ってました。ああ、ここにも神様いるんだと。もう死ぬかなと思った瞬間にもそこにいらっしゃる。天におられるというのはどこにでもいらっしゃるという意味ですね。そして私たちのっていうのがついています。誰が私たちのって言ったかということは非常に重要ですね。イエス様がおっしゃってるんですね。イエス・キリストが私たちのとおっしゃってる。これ2つの意味があるんです。一つはですね、私とあなたは、つまりイエス・キリストと私たちは兄弟であるという意味です。私たちの父、 キリストの父であるし、あなたの父であるということは、お父さんが同じということは、子供は兄弟ということでしょう。つまり私とあなたは兄弟ですよと、同じこの天の父の子なんですよと。本来そうじゃないでしょ。あちらは本当に神の子ですよ。こっちはどうですか。ただの地の塵ですよ。神様に作っていただいた。なぜこの地の塵がイエス様と同列の兄弟になったんですか。キリスト自身が私たちのために十字架で死んでくださって、私たちの罪をあがなって、私たちを神の子としてくださったんでしょ。その名を信じる者には神の子となる特権を与えられたとヨハネに書いてあるじゃないですか。つまりイエス・キリストは私たちのって一言おっしゃってるんですけれども、実はそこにはですね、自ら神の位を降りて人となって十字架にかかって死んで、私たちが一人残らず信じる者が神の子としてなれるようにという、その出来事が含まれているんです。ヘブライ語で、あ、ギリシャ語では私たちのってアルファベット4文字ですけど、日本語では私たちのですから6文字ですけどね、たったこの4文字6文字の中にものすごい恵みが詰まっているんですよ。私たちのってイエス様がおっしゃってくださった。あなたも私と同じこの天の父の子なんだよと。この神の国の王様の子供なんですね、私たち。これ何度か言ったことあると思うんですけど、私たちは神の国のこの王の子ですから、一般庶民じゃないんです。下々ではないんです。皆さんはプリンセス、そういう雰囲気出してないですけどね、プリンセスでありプリンスなんです。王女でありね、王子なんです。もうちょっと気品を持っていただいて、いやいやいや、もうちょっと自信を持っていただきたい。気品じゃ変ですけどね、私はこの神の国の王の子なんですよ。何が子は恐れる必要がありますか。この神の国の王の子ですよ皆さん。もっともっと大胆にね、もっともっと喜んで生きていただいていいです。いやどうせ私なんか、ね、広島の百何十万人かの市民のあんまり税金も払ってない、もう名前誰にも知られない大した人間じゃありませんからね、まあ、それも事実です。それはね、でもそれは人の国の話でも、神の国においては皆さんはイエス・キリストと同じ神の子であり、神の王子であり王女です。プリンスでありプリンセスです。この間のイギリスのね、生まれましたね、ジョージ。僕たびたびこの話をしているような気がするんですけど、あのなんであの子だけあんな特別なんて思いますよね。ね、あのイギリス大英帝国が散々これまでこのアジアやアフリカの国々を蹂躙して搾取して、いまだにそのことで何億という人間が飢えて苦しんでいるのに、なぜあいつだけあんなにって、まあ彼には何の責任もないんですけどもね、え、あれを見るとですね、人間の罪深さを私はつくつく思います。で、あのダイアナの息子さんがベビーカーに乗せたりなんかすると、おーとか言ってです ね、君らがやってきたことは何だったんだとね、ベビーカーに乗るどころか、おっぱいを飲まずに死んでっ子が君たちがやったことでどれだけ出てるんかって言いたいですよ。日本もそうですよ。日本もアジアの国々に対して同じようなことをして、いまだにそうですよ。人間の罪深さみたいなものをですね、ああいうところで見ますね。でも私たちはそういう愚かなことの一切ない、この全ての民が等しく幸せを味わうことができる神の国の王子であり王女なんですね。 そしてこの私たちのというもう一つの意味はですね、これはイエス様が共に祈ってくださっているということの保証なんです。天にいまします我らの父よ、私たちの父よと聖書にも書いてありますね。イエスキリストは今父の右に座して取りなしていてくださっている。取りなすっちゃどういうことですか。私たちが日頃、ね、聞くに耐えないようなさまざまな祈りを天のお父さんにわーわー言ってますが、それを聞くたびにイエス様がいやいやお父さん今あの人はねあんなお祈りをしましたかね、本来はもうちょっといい人なんですよとか、今日はたまたまちょっとカリカリモードでつまらないことを言っておりますが、長い目で見てやってくださいと、またあの人はあれをくれこれをくれと言っておりますけれどもあげなくていいですよと、まあそれは実況中継聞かせたいぐらいですよね。私聞いたことないですけども、そんな気がします。で、私たちのっていうイエスさんおっしゃってるということは、私はあんたの祈りを保証してやるって言われてるんですよ。私の言葉は誰か保証してくれますか。皆さんゲラゲラ笑いながら私の話聞いてますけれども、私の言ったことは誰も保証してくれないんですよね。先生が何を言うと私がそれを保証してあげますからね、言ってくる人は誰もいないですよね。もし私がここで何か出現したらですね、雲の子を散らすように誰もいなくなってですね、あいつまた変なこと言いやがったなという、まあ少々出現ばかり言ってますけれどもでもキリストはですね、もう完全保証ですよね。私たちのと言われてるんですから、あなたの祈りは私の祈りだよと言ってくださって、これが最初の一行です。天におられる私たちの父よ、この最初の一行がどれほど重いかということをちょっと分かっていただいたらいいと思います。天にいまします我らの父よ、願うこと、なんかこう語を挟んで願い出してやみたいなですねああいう感じじゃないんです、ええ、そしてその次の祈り、この私たちが祈る対象はこの神の国の王であり私のお父さんでありイエス様が一緒に祈ってくださっている、その父なる神に祈っているその最初の祈りは何か。ここで私たちだったら、ね、よし来たと、チャンスだと、ね、あれも欲しいこれも欲しい、ああしてくれこうしてくれと、ね、お父さんなんだから遠慮なく言っていいと言われてるしみたいなことになるんですけども、そこはねビシッとイエス様がこの私たちのね過ちを正してくださって、最初の祈りは何か、皆が崇められますようにという、この神の国の王である方の名が崇められることがまずもって必要なことだ、それこそが大切なことだ、そう祈られた。天の父のために祈る、我々こういうことしないですね。天の父のために祈るということはあんまりしないというかほとんどしないです。人の国の祈りはお賽銭投げてジャラジャラってやって家内安全商売繁盛でしょ。私と私の関係者のために祈ってるだけですね。もうここから全然違いますよ。でもこの祈りはですね、この皆が崇められますようにって、皆というのはその本人のことですけれども、この天の父ご自身がここにも書いておりますけれども、他の神々と混同されることなく、あるいは同列に置かれることなく、恐れられ高められますようにという意味ですね。すべての民があなたを恐れあなたを崇めますようにと、天の父のもとから来られたイエス・キリストがこの地上に来られて一番嘆かれたことじゃないでしょうかね。すべての民がこの造り主を崇めていない、だから皆が崇められますようにとイエス様は祈られました。でもこの最初の祈りはさっき言いましたけれども、私たちがですね間違った祈りに行くことを制しているんです。私たちはそもそも自己中心的なので、祈りにおいてもどうしても自分のために祈ってしまう、そのまさに自己中心という罪をですね、この最初の祈りはそこから私たちを解放してるんです。天にまします我らの父よ、 願わくは皆を崇めさせたまえ。私たちはどうしてもこっちにこっちに自分の方に向いちゃうでしょ、意識がね。それをね、天に向けるんです。最初の祈りは自分のことや自分の問題やあれやこれやと、どうしても自分のことを考えてしまうんですけれども、この天地万物をお作りになって私たちを愛して今も生かしておられるこの天の神の皆こそが称えられるべきで、いやさらに言えば、このマタイの福音書の6章の9節の前に書いてあることですけれども、天の父は私たちが願う前から私たちの必要は知っておられるわけです。だからああだこうだお願いする必要は本来はないんですね。知っておられるわけですから、だから皆が崇められますようにと祈ることによって、私たちはどうしても自己中心的になりやすいところから解放されます。そしてその次、御国が来ますように。ここもまだ神様のために祈ってるんですね。御国が来ますようにと。これはこの御国とはまさにこの1年お話をしてきた神の国ですね。神の国がこの地上に来るように、イエス様は神の国を到来させるために来てくださいました。神の国とはこの天の父の支配、この天の父がこの全てを本来は支配されるべきなわけですけれども、今は人間が愚かにも支配してしまっている。でも私たち一人一人の思いが変わって、天の父を私の支配者と迎え入れる、私の王として迎え入れるときに、ここに神の国が誕生しますね。そしてそれを信じる人たちの間に神の国が広がっていくわけです。でも人の国の祈りは神の支配ではなくて私の支配を広げようとするんですね。あの人をこうしてください、この人をこうしてください、何とかしてください、自分の支配を広げたい。なんであんな人がここにいるんですか、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんですか、は人の国の祈り。そしてその次は御心が行われますように、天の父の思った通りになりますようにって、ね、これでもどうですか、イエス様自身もここで苦しまれたじゃないですか、ね、あのゲッセマネの園で十字架にお付きになる前にね、ご自分が十字架にかからなければならない、神から見捨てられなければならないというその大きな試練を前にして、イエス様自身もここは格闘されたんですね。願わくはこの杯を私から取り去ってください、でもあなたの御心がなるようにと言って三度祈られた。だからこの御心が行われるようにということの重さをイエス様自身は人となって同じように味わってくださってますから、私たちにとってもそれが大変だということは分かっていらっしゃるんです。私たちは自分の思いを叶えたい、自分の御心が なりたい、自分の計画が自分の思った通りに進みたい、でもそうじゃない、天の父の思いが叶うことが、それは私にとって困難で痛くて辛くて苦しいことかもしれないけれども、この神の国全体の益となり、そして実は私にとっても益となるんだということを悟らなきゃいけない、ね、この御心が行われるようにという天の父の思った通りになりますようにという祈りはくどいようですけれども、格闘だと思います。そんなにさらっと出てきちゃいけない。天にまします我々の死を眺めさせた御国を来たらせた御国の手に、ね、だーっとこう呪文のように、あそこは本当はねぐっとこう言いにくいっていうところですよ、本来ならば。皆さん感じたことありますか、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、さらっと言ってますけど大変なことなんですよ。私の思いではなくてあなたの思いが私の人生のうちに、私の生活のうちに、私の家族のうちに現れますよ。神様聞きながらですね、いいのって言ってます。本当かと、あんた自分の願った通りにならないかもしれないんだけど、いいのそれで。そういう、これは 重みを持った祈りであるわけですね。人の国の祈りはどうかどうか、ね、あれしてくださいこれしてくださいでしょ、ね、自分の思った通りになりますように自分が中心ですから。ある先生がどうかどうかばっかり言わなくて銀貨や金貨も言いなさいって言いましたけどねどうかどうかちょっと難しかったかな、そんなとこ、まあそれまた後でそして天におけるように地の上にも、天では神の思いが完全に成就している、そのことが地上にも行われるように。イエス様は完全な世界のあることをご存知なんですね。そしてこの世界が不完全であるということを思ってこの祈りを祈られている。神の思いが実行されることによってこの世界は完全なものになる。でも人の国の祈りは、ね、他の人と同じように自分もなりますようにって祈ってるんですね。他の人は不完全ですよ、ね、その不完全なのにそのようになるように、他の人がいいもの持ってりゃあれがもらえますように、ね、豊かになりゃ豊かになりますように、うまくいったらうまくいきますように、比較やら嫉妬やら競争で祈ってるわけでしょ。ああしてくださいこうしてください。南の小島で一人で暮らしてたらですね、多分ああしてくださいこうしてくださいことないでしょ多分。まあ誰か迎えに来てくれって祈るかもしれませんが、まあその生活に満足してたらね、特に何もない。ただこういう要するに人の国で暮らしてるから、私たちは周りの人と比較してああしてくれこうしてくれって祈るんですよ。それに気づかなきゃいけない。ここまでが神様のための祈りです。こっからようやく私の祈りになります。こっからようやく私の祈り。じゃあ私の祈りは何かというと、私たちに必要な糧を今日与えてくださいっていうのは、これが私の祈り。私たちに必要な糧を今日与えてください。必要な糧というのは必要、今日必要なものを必要なだけという意味です。必要な糧を、逆に言えば不必要なものはいりませんって言って、今日生きてるんだから今日与えられてるんだからもう十分なはずなのに、いやいやいや明日困るかもしれない、来週ダメかもしれない、来月は首切られるかもしれない、来年の今頃は仕事ないかもしれない、ね、そうやって考えて、必要不必要なものまで手に入れてる。不必要なものだらけですよ私たちの人生。人の国の祈りは、ね、私が持っているものではなくて人の持っているものまでも与えてください。そして主の祈りはね、今日与えてくださいって言ってる。今日与えてくださいっていうのは要するに今日一日分ということです。今日一日分与えてください。イエス・キリストは明日のことは心配するなって言われてますね。明日のことは明日心配する。なのに私たちは明日の分、いや明後日の分、いや一生分って祈っちゃう。それは愚かなことだと。大体人間の心配っていうのは今日のことじゃないです。明日のこと、明後日のこと心配です、ね、だからイエス様もおっしゃいました。お前が明日生きてるかどうか誰が分かって、誰が教えてくれたの、誰が保証してくれるの、ね、今日で終わるかもしれないのに、愚かなことはやめなさい。だから私たちに必要な糧を今日与えてください。必要なものを必要な分だけ、今日一日分だけ与えてくださいと祈るようにイエス様はおっしゃってくださったんです。いつも言ってますけれども、与えられないものは必要ないものですから。いいですか。なんで私はあんなに、あの人はあんなに持ってて私は持ってないのかな。幸いです。貧しいものは幸い、ね、必要なものがあるでしょ。飢え死にそうな人は私が見る限りこの中におりませんからね。3日も食べてないっていう人はこの中におられませんので大丈夫です。十分、はい、ちょっと余計なもの、いやそんなことない、私もそうですけど多めに取っちゃったりしてるぐらいですから。備蓄がたくさんありますからここに、ね、それなのにまだね、明日の分明後日の分だ。愚かなことですよ私たちに必要で。この家庭というのはですね、もちろん食べるものだけではありませんよ。着るものも住むところも ありとあらゆるもの、今日あればそれで私たちは満足し感謝すべきです。そしてその次、私たちの負い目を許してください。私たちの負い目を許してくださいというのはですね、イエス様はこれは本来祈る必要のない祈りですよね。イエス様は負い目はないわけですから。でも私たちのことを思ってこれは教えてくださった祈りですね。でも私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにと、つまり許してください、私も許しましたという、これがセットですから。許してください、許してください、でも私は許しません。例え話がありますね、有名なね、何兆円も許してもらった人が何百円の借りを許さなかったっていう、あの例え話がありますけれども、そういうことを私たちはやりがちですか。で、人の国の祈りはね、許してくださいっていう祈りじゃないです。あれは、ね、ご利益を妨げている汚点を消し去ってくださいっていう祈りですね。ちょっと表現が分かりにくいかもしれませんが、なんか悪いことがあるとね、過去にこういうことをやったんじゃないかとか、ああいうことやったんじゃなくて、下手すると先祖がどうだとかって言うわけでしょ、ね、それを中いくらかお金積んでお払いしてもらって取り除いてくれる。自分のやったことなのに、自分が間違ったことを仮にやってたとしても、それを消し去ろうとしてるんですよ。消し去ることと許されることは違いますからね。これ人の国が、特にこの国が犯している大きな過ちはそこにあるんです。こう日本人の感覚として、何か悪いことをしてもそれを許してもらうっていう気持ちじゃなくて、消し去る気持ちが強いんです。忘れ去ろう、消し去ってもらおう。だからあの戦争責任のことでこうやって外国といつも揉めるんです。日本人はもういいじゃないかと、みそぎは済んだじゃないかって言うじゃないですか、ね、許されるというのは許す側の人が決めることですから、許さなきゃいけない人が許さないと言ってんだったら許されないんですよ。日本人はそれがまずいですね。悪いことやった方の人がもういいじゃないかって、もう十分苦しんだとか、もう忘れちゃってくれとか、これはやはり絶対者なる神を恐れていないことのから来る過ちだと思いますね。私たちの負い目を許してください。神だけが私たちを許すことができる方です。で、自分は許してくれ、自分はきれいにしてくれって言って、じゃあ人の罪はどうかって許さないですからね、一生忘れませんし許しませんって言ってます。最後に、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。これもイエス様はお祈りになる必要のないことですね。イエス・キリスト自身は、交渉会に入られる前にあれので40日40夜断食をなさって、そしてサタンの誘惑に遭われましたが、もちろんそれをに打ち勝たれました。そうやって私たちに見本を示してくださいましたけれども、私たちがこの人の国に生きる者は皆等しく誘惑に遭うんだということもご存知です。でもイエス・キリストは誘惑に合わせないでくれと祈ってらっしゃる。人の国の祈りは私を不幸な目に合わせないでくれというのが人の国の祈りです。これはね、はっきり違いますよ。不幸な目に合わせないでくれということと誘惑に合わせないでくれってのは違うんですね。聖書において私たちが何か辛いことや不幸だと思うことは、これは皆試練と書かれているんです。神様は私たちに何かを教えようとするために与えられているものです。決して誘惑ではありません。誘惑ってのはその逆なんです。むしろ私たちが豊かで何もかもうまくいっているときに誘惑が起こるんです。そういうときに私たちは神様を忘れるでしょ。皆さんどんな時に一生懸命お祈りしますか。まあ正直に言ってください。困った時ですよね。困ってない時はね、そんなにまあお祈りする方あると思いますが、まあ普通に考えるとね、本当に困った時は一生懸命お祈りします。それ私だってそうなんです。人間ってそんなもんですから。だから実は人間は少し困ってるとぐらいがいいんです。少し不幸な方が人間は健全です。こんなこと YouTube で全世界に流れるとどうかなと思いますが、いやいや、でもその私は正しいと思いますよ、それがね、うん、 何もかもですね、もう素晴らしくうまくいってたらですね、神様いらないんですから。それはこの国でしょ、世界一安全でね、豊かで。だから神様は時々必要、時々、なんか時に、受験が、車に乗らなきゃ、人の交通安全だとか、安産だとか、いろいろね、そういう時に神様探すんですよ。第一礼拝でも言ったんですけど、私すごくいい商売を思いついてる。それは神様を探すアプリを作る、スマホのアプリ、まあ、パソコンのサイトでもいいですけど、もしかしたらあるかもしれませんね。交通安全って入れると、どこどこの神様がいい、あなたのお近くにはこういうところがあります。でボタンを押すと500円当てるとチャリーンって言ってですね、そうすると1週間後にお札が送られてくる。これ儲かりますよね。やれませんけどね、私がやったとか皆さんもやらないと思いますけども、そのうち多分ね、もうあるから、もしかしたらあったら教えてください。皆さん持ってないと思いますけどね、皆さんのスマホには少なくともないと思いますが、でも多分間違いなくあります、出てきますね。安産祈願はどこがいいか、ね、広島市西区って言うとね、どこどこの神社がいい、ここの神社はお布施が安くてもいいとかね、ついでにここは紅葉が綺麗だとか、なんかそういうこうここの次にここに行った方がいいとかね。商売やったら儲かりそうな話だな、やりませんけどね。人の国はどうやったら不幸に遭わないかね、どうやったら災厄に遭わないか、お守りください、お守りくださいって言ってる。イエス様はそう祈ると言ってないんですよ。誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいって言われて、確かに試練やら困難はあるかもしれないと、ね、でも悪いものから救ってください。自分では自分を解放し自分を救い出すことができないから、ね、自分の弱さを認めてこの天の父にすがる気持ち、さああなたの祈りはどちらでしょうか。神の国の祈りをしておられますか。人の国の祈りをあるいはすることはないでしょうか。点検しておく必要があると思うんですね。だから主の祈りを唱えるときにはどうかどうか呪文にならないように、この祈り一つ一つをかみしめて祈っていただきたい。最初の3つは神様のための祈り、そして後の3つは自分のための祈りなんです。イエス様はこういう順番でこういうボリュームで祈るように教えてくださったんです。まあ神様のことはちょっと最初に1つ2つやって、あとはもう100も200も自分のことで祈るということがないように。じゃあこの主の祈りをですね、皆さんで一緒に、これは口語訳ですけれども、お祈りをかみしめながら、いたしましょう。はい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。アーメン。最後に今日はこの主の祈りをね、歌って、礼拝を終わりたいと思います。どうぞご起立ください。ちょっとこの歌後半キーが高くて絶叫モードになりますけどね。Thank you.
天にいます、我が父よ、皆をたたえます、御国よ、この地に来たたまえや、日ごとの糧を与え、我らの罪を許したまえ、悪より救い出し、国と力栄えは常しえに主にあり、あ栄えは常しえに主にあり、アーメン。
仰ぎ乞い願くは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。ご視聴ありがとうございました。